それでは聖書講話救いと命という題で藤坂先生にお話ししてもらいます。お願いします。
おはようございます。この日曜礼拝は複数の先生がそれぞれ担当的な担当の場所があって話がされます。で、実は私自身の担当はガラテヤ信徒の手紙を去年からやっています。ただ今日は第1回目ということもあって聖書そのものについて説明するためにそのガラテヤ信徒の手紙から離れて話をしたいなというふうに思っています。で、まず聖書の目次を開けてもらっていいですか。ちょっと多分聖書を初めて開く1年生もいると思うので、でまずはじめにこの旧約聖書っていうのがあります。で、皆さんの聖書の中にはその間に続編っていうのがあって、最後に新約聖書っていうのがあります。で、あとで続編のことについてちょっと説明しようと思うんですけども、多分教会それぞれもし教会っておられる方がいたら続編がない聖書を使っているところもあると思いますが、まず大きく分けて旧約と続編とそれから新約聖書っていうふうに分かれます。新約とそれ以外との分かれるんですが、その旧約の訳、新約の訳の違いっていうことについてまず説明させてもらいます。この旧約の訳と新約の訳って、これ訳は約束の訳です。で、実はこれは神との契約、皆さん新入生の方は入学式の前の日に校長室で契約の書を交わしたと思いますけれども、その約束の契約の訳です。で、つまり古い契約と新しい契約っていう意味になります。で、実はこれはどこで境になるかっていうと、イエス・キリストの誕生前か誕生後か、ここで旧と新、続編も旧の方に入れるとしてと分かれるっていう形になります。で、続編なんですけども、続編っていうのは何かっていう、またどうして使われるところと使われないところがあるのかっていうことについてもちょっと簡単に説明させていただきます。キリスト教会が成立した時っていうのは、実は旧約聖書っていうのがギリシャの方でもこうキリスト教がこう広まっていったこともあって72人訳っていう聖書を使われてました。で、この72人訳っていう旧約聖書なんですけども、この中にはユダヤ人が以前持っていたところは、これヘブライ語に書かれたものですけども、その聖書に含まれない文章がいくつか含んでいたんですね。でそれについては先ほど言いましたように、こうギリシャからローマを中心にこう広がっていった、キリスト教が広がっていったんですけども、そこで使っている人たちはそのギリシャ語訳ですから、ユダヤ人が使ってたヘブライ語訳プラスそのギリシャ語の訳を使ってたんです。で、カトリックの場合は、そのまま引き継いで、カトリックとあと聖公会です。歴史的に言えばイギリスの国教会につながるものですけども、そこは同じようにしてその72人訳で使われてた結局ヘブライ語の旧約聖書とあとギリシャ語の旧約聖書、この両方とも使ってたんですね。で、それに対してマルチン・ルターが宗教改革をして、彼はもう一回訳をし直していくわけですね。結局なんで宗教改革が広がったかって、一つはあの時活版印刷ができて、結局その聖書を訳してそれが庶民に読めるようになったってことはすごく大きいわけですが、その時にルターは元に戻ってヘブライ語の旧約聖書のみを訳したんです。だから結局分けたわけですよね、それ以外のものと。そうと、ということで実はプロテスタントの方は長いことこの続編は使わずにいました。で、ただですね、そのカトリックとこうプロテスタントがこうずっとこう分かれているっていうのはよくないんじゃないかって、それぞれ使っている聖書がの内容が違うんじゃないかっていうことからですね、1968年だったと思うんですが、 それあごめんなさいね、1968年にプロテスタントとそれからカトリックが一緒になって、あ世界的にですね、あの一緒になって、あの聖書をあの共同で訳そうという形になりました。でその時に、じゃあその今までカトリックで入るとか聖公会で入ったらどうするかっていうので協議した結果、その中で一部入れた、これが続編という形になっています。まあ、そういう流れの中でプロテスタントの教会の中ではこれを使わないっていう教会もありますけども、流れとしては本当カトリックとプロテスタントが一緒になって訳した時に考えてこれを入れたっていう形になります。で実は日本の場合の新共同訳ができたのは、実は私が高校時代、新共同訳っていうのができたんですね。ですから今から40年以上前です。40年以上前に出て、ただその、言葉があまりにも難しかったもので、もう一回訳し直して新共同訳っていうのができています。でその後さらにもう一回、去年か一昨年はもうちょっと前かな、 2,3 年前にもう一度新しく訳し直した新共同訳っていうのが出ていますが、その続編を使う使わないっていうのはそれぞれの考え方でいいと思いますが、こういう流れの中で来たっていうこと自体は、それぞれが歩み寄ってきたっていう流れっていうのは良かったんではないかなっていうふうに私は思っています。ちょっとそれはちょっと余談の話なんですけども、じゃあもう一回元に戻りますが、じゃあ旧約聖書の中に書いてある契約約束っていうのは何かっていうことなんですけども、その契約、神との契約の一番大事はどうしたら人は救われるのかっていう、これがポイントになるわけです。でその約束が古いイエス様が生まれる前と後とは違うようになっているわけですね。でそのためにまず考えなきゃなんないのは、じゃあもともと罪っていうのはどこから出てきたのかっていうことになります。でこれはこの旧約聖書の一番初めのところを見てもらったら、創世記っていうところが書いてます。で創世記には天地創造から、それからの話、それその中で人間の誕生ですね、アダムとエヴァが生まれ、また初めにアダムが出てきて、その骨からエヴァが出てきたっていう話になっています。実はこの創世記の内容についても、これがそのまま事実だっていうふうに考えるところと、これは一つのこれを通じて神の意思を表しているっていうふうに考える、これ実はここも分かれるところなんですけども、これもそれぞれの信仰によってあると思います。で私個人としては少なくてもこのままっていう形かどうかっていうのは、まずは分からないっていう形が一つ、それからもう一つは私は前提として進化論は否定してません。研究っていうものは、まずは真実っていうものは何かって、真理とは何かってことを探求することが大事でだと思っているので、聖書にこう書いてあるから絶対これが正しいっていう形は取らない、これは私の主義です。いろんなところがあるのでそうじゃないっていう考え方もあると思いますけども、特にその科学についてはいろいろ考えることは、ただ少なくてもその中に込められている思想そのものの中には神の意思が現れているっていうことは私は思っています。ですからこの創世記に書いてあることはただの何て言うかな、物語、ただの空想物語っていうんではなくて、ここに信仰の中心であり神の意思っていうのが現れていると思っています。その中で大きいのがこのアダムとエヴァの問題だと私は思っています。で全部読むと時間がかかるので、一応このプリントの中に初めに内容的にはこれ全部入れておきました。で簡単にこれは後で時間があれば読んどいてもらったらいいと思うんですけども、簡単に言うと先ほど言いましたようにアダムとエヴァがエデンの園っていうところにいたわけです。で、エデンの園の中央には命の木とそれから知識の木っていうものが2つありました。で神様は知識の木からは取ってはならないと言ったんですね。食べてはいけませんっていうことを言われたんですね。ところがそれで生活してたんですけども、その時蛇がエヴァに この実は美味しいから食べたらいいよっていうふうに言うんですね。でエヴァは初めはこれは神様から触ってもいけないから食べられませんって言ったんだけども、これは美味しくて、ただこれを食べればですね、神様と同じような知識が身につくんだと、だから食べたらいいだろうっていう形で誘惑されて、そういう中で、まあ、いかにも美味しそうなので食べるわけですね。そうすると目が開かれてっていうふうに書かれてますから、いろんなことが分かってきてっていうふうにとってもいいですし、または自分でものを考えるっていうことになったっていうふうにとってもいいと思いますが、そういうことになって、それをアダムにも勧めるわけですね。でアダムがも食べる。でそうするときに 何を一番感じたかっていうのは、一つは自分たちが裸であるっていうことに気づく。それからやはりそこから神様が近づいたときに逃げるわけですね。二人は逃げて隠れている。そうすると神様からどこにいるのだっていうふうな声呼びかけがあるわけです。そして出てきてどうしたんだって言ったら、まあ、自分が裸であるから隠れてましたっていうふうに、どうしてあなたは裸であることを知ったのかって言ったときに、こういうふうにして自分はエヴァから勧められたからリンゴ木の実を食べたんですと。だからエヴァはエヴァで、いや私は蛇から勧められたから食べたんですっていうふうな言い方をするわけですね。でここの流れの中に本当に人の罪の大きな問題っていうものが現れていると思います。一つは誘惑に陥ってしまうっていうことです。だからもう一つは責任を転嫁してしまう。実はアダムは初め一人だったんですね。その神様が一人の良くないっていうのでエヴァを作ってくれた。その時私の肉の肉って言って本当にすごく嬉しくって大事に思ってた。にもかかわらず結局食べたことに対しての責任をエヴァに押し付けたわけです。でこういう人間の自己中の問題、それからそういう時にやっぱりまずは神から離れよう、逃げようとすること、またこの実を食べる時のその誘惑の何かというと、これを食べると神様と同じように知識が身につくということですね。で自分自身を神としようとする、または神っていうものを自分の都合の良いように利用しようとする、または考えるっていうところにあると思います。これは人間の傲慢さ、そのことの大きな現れだっていうふうに思っています。でそういう人間の中で神様はどうしたかっていうと、呼びかけてくださるんです。まず神様でやることは呼びかけです。で実はこの呼びかけっていうのは旧約聖書、それから新約聖書、イエス様を通じて必ず行ってくださることです。自分のところが悪かったから近づく前に神様、イエス様の方から声を呼びかけてくださると。でもう一つは自分が立ち返る機会を与えてくださるってことです。この話の中で最後でどういうふうに言われてるかっていうと、実はアダムとエヴァに対してはあるこの聖書の中には罰として与えられることがあります。一つはエヴァに対しては産みの苦しみです。苦しんで子供を産むということ。アダムに関しては労働です。なかなか大変、作物を作ることの大変さを与える。でも私はこれ自体は罰だと思わないんですね。まあ学園自体が労働やっててそうこともあるだと思うんですけども、まず一つは労働っていうのは結局自分の力や知識だけではどうにもならないということです。天候が変わる、または寒さ暑さも変化する、または害虫が来る、そういう中で頑張ってやる、汗を流してやる中で結局でもうまくいかないことっていうのは多いわけですよね。で自分の力の弱さっていうことを労働を通じて人は感じることができる。そういう時に本当に自分の弱さ、または頼らなきゃならない、または自分が生かされた存在だっていうことを感じる、これが私は労働の大きな意味だと思っています。で神様はそれを通じて人間の傲慢な人間が元に立ち返る道っていうのを与えてくださったんだろうと思います。また子供を産むときに、まあ、本当に苦しい思いで中には命を落とされる方もいる。でもそういう中で本当の意味での愛情、 子供に対する愛情、または男の人は妻に対する、また子供に対する愛情っていうものが自然と湧き上がってくる、そういうことを与えてくださる、こういうきっかけになっている。つまりそういう中で神は人に対して愛と、それから自分の弱さっていうことを知る道をこう伝えてくださってるんだろうっていうふうに思っているんですね。で実はこの旧約聖書の歴史っていうのは、これ読めば分かるんですけども、旧約聖書の中に書かれていることは本当に人が神から離れる、それに対して神から言葉がある、またはその立ち返り機会っていうのは何もいいよいいよっていうんではなくって、例えば苦しい思いをしながら、でもその中でもう一度人々は自分たちの問題を気づきながら神に立ち返っていく、そういう歴史をこうつなげているのが旧約聖書だっていうふうに思っています。で実はでもその中で一つの基準っていうものが必要になってきます。それが実は次に書かれているモーセの十戒っていうものです。このモーセの十戒っていうのはどういう時に与えられたかっていうと、これは実は、ちょっと話は端折りますが、実はユダヤの民族がエジプトに移住するんですね。これもいろんなヨセフ物語といろんな話があるんですけど、それを飛ばして、ある飢饉の時に一家を挙げてエジプトに移住します。その後エジプトでそのユダヤ民族がどんどん増えてきてくるんですね。でそれに対して今度エジプトの人々がそこに迫害を加える。でそういう中でユダヤ民族はエジプトを出ていくわけですね。これが出エジプトっていう話になります。出エジプト記でどこに目指すかっていうと、カナンの地、今のイスラエルの地方ところですね、に目指していくわけです。でその途中でその指導者がモーセって言われる人です。でそのモーセに神から十戒っていうものが与えられます。つまり十の戒めですね。これを守るようにっていうふうに与えられるわけです。その十戒についても書いてあります。これは特に時間の関係で読みませんが、こういうふうな十戒が与えられる。実は初めはこの十戒っていうこの十の戒めだけだったんですけども、規則っていうのは実は細かくなっていきます。で結果的に今613の規則があると言われています。これを律法と言います。で大事なのは、本来この十戒と呼ばれるものはその中に命が含まれているわけですね。命っていうのは人が生きるための基準です。例えばここにあるように、例えば今皆さんも安息日、日曜日、キリスト教の中でも土曜日を安息日とする場合もありますし、なぜ安息日が設けられているかっていうと、忙しい中で一日ゆっくりとやっぱり神のことを考え、つまり神のことを考えて自分自身を振り返るっていう、こういう機会が与えられるわけです。でそういうふうな命が与えられてたものが、結局安息日はこういうことをしちゃいけない、こういうことをしちゃいけないっていうことがあって、613もの規則があるわけですね。でそのこの律法を完全に守らないと神から義と認められない、つまり救いが来ない、つまり元いたですね、天国に戻ることができないというのが、この元々の旧約聖書の約束だったわけです。でそれに対してその後出てくるのが新約聖書。だいたい聖書でいうと、旧約聖書がだいたいそうですね、4分の3ぐらいですかね。あとの4分の1ぐらいのところ、その間に続編がありますが、ところでちょっとその新約聖書のところの目次をちょっと見てもらいたいなと思っています。形がちょっと新約聖書の場合違っています。さっき旧約聖書の方あんまり細かく言いませんでしたが、結構少し内容が変わっているというか、新約聖書はもう内容的には一つ決まってあって、大きく分けて 3つです。1つは物語、1つは手紙、最後は預言書って形になります。まずはじめに新約聖書のはじめがマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書っていう4つの福音書って形になっています。この福音書っていうのは何かっていうと、イエス様が生まれて十字架にかけられて亡くなって復活するまでのことが書かれているのがこの4つの福音書です。で、実はこのマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネっていうのはこの福音書を書いた4人の人です。それぞれの作者の名前が書かれています。で、実はこの中でマタイとマルコとルカのこの3つの福音書に関してはかなり似ている内容となります。で、そのためにこの3つの福音書のことを共感福音書っていうふうに言います。3つの同じ視点で観察する視点で見た共の同じ2体、多分大元の資料が一緒なんじゃないかっていうふうに言われてますが、ただそれぞれの見方はだから結構同じような内容が書かれてるんですけども、でもそれぞれ切り口が違いますから全く同じわけじゃないし、それぞれの違いっていうものはよく出ています。で、ヨハネに関してはこの3つとはまた全然違う形で書かれている。実は他の福音書と順番が違って書かれている内容もあります。で、でそれぞれの視点の中でイエス様の行ったこと、教え、言葉が、ある意味で物語的に書かれている内容になります。で、次の使徒言行録っていうのはイエス様が十字架にかかって復活された後の弟子たちの動きです。で、イエス様はですね、実は安息日の問題とか、要するに立法の問題と、また一番はイエス様自体を慕う民衆がどんどん増えていくことに心配をしたユダヤ教の指導者たちが結局イエス様を十字架にかけるわけですね。で、その後弟子たちは結局自分たちも捕まるのではないかっていうふうに隠れているわけです。で、ところがイエス様が復活をしてそこに出会う中で、それから弟子たちは今度今まで隠れてたのが外に出て、そしてイエス様のことを伝道を始める。その内容が、その弟子たちの内容が書かれているのはこの使徒言行録っていう形になります。で、前半は12弟子、実はイエス様は12人の中心となるお弟子さんというものを選んだわけですけども、その中 の中心者の一人であるペテロっていう人について主に書かれています。で、後半は実はパウロっていう人の姿が書かれています。で、実はこのパウロっていう人はユダヤ教 の熱心なユダヤ信者で、ユダヤ教の信者で指導者っていうほどまで、けど指導者は指導家かな。で、実はキリスト教徒を迫害してたんですね。で、その迫害していた途中でですね、イエス・キリスト、復活したイエス・キリストに出会って、その後、実はこのパウロは、キリスト教を、自分が今まで迫害してたキリスト教を伝道するようになった。その流れですね、が書かれているのが、これが使徒言行録っていうふうになります。で、その後手紙が実は最後のヨハネの黙示録までずっと続きます。これはそれぞれ の人が書いたものですけども、ちょっと見てほしいのは、ローマのところから、ヘブライ人への手紙っていうところまでは、これ実は宛先の名前は書いてますけども、差出人の名前が書いてないんですね。で、なぜかっていうと、これがすべてパウロが書いた手紙だからです。すべてパウロが書いたと言いましたが、実際の研究の中ではこれはパウロに似せて誰か他の人が書いたんじゃないかっていう手紙もあるんですけど、今はそんな細かいことを言わずに一応パウロって形にしておきます。で、その以降は実は逆に差出人の名前が書かれているわけですね。ただ宛先人は書いてないっていうふうに手紙が続きます。で、なんでここで手紙が続くかっていうと、実はこの手紙を通じてイエス様がなぜこの世に来られ、 なぜ十字架にかかられそれで復活したかっていうことのそれについての解釈がこれを通じて述べられているわけですね。で最後のヨハネの黙示録というもの、これが実はこれが新約聖書の唯一の預言書と言われるものです。でこの世の中っていうのは最後終末っていうのがあって、その後全ての死者が復活して、それからここにこの地上にイエス神イエスキリストがまた降りてくるでっていうこういう終末思想っていうのがあるんですが、それについて の話が書かれてますが、実はすごい幻想的な話が多くて、封印のこととか数字が出てきたり、また竜が出てきたり、そういうものが出てきたりで、実は私自身よく分かっていません。あんまりきちっと読んではいないのでちょっとここでは避けますが、そういうことが書かれている内容となります。で、じゃあ、ここからじゃあ新約聖書、主に先生方の中には旧約聖書を扱われる方もおられますし、新約聖書の方もおられるんですけども、ちょっと、新約聖書について、その新しい契約とは何か、先ほど旧約の古い契約の話をしましたが、新しい契約とは何かということについて話させてもらいます。で、新約聖書の中で一番大切なメッセージは何かっていうと、神であるイエス・キリストが人間としてこの地上にやってこられた、そして人の罪を贖うために十字架にかけられたということです。つまり十字架にかけられたっていうのは、そういうのを貶められたってわけじゃなくて、実はもうすでにイエス・キリストがこの地上に来るときにそのことが決められてたっていうことです。でこれが実は新しい契約のことなんですね。何かっていうと、じゃあなぜイエス・キリストがわざわざですね地上に来て十字架にかけられたのかっていうと、先ほど言いましたように旧約の世界っていうのは結局律法を守るっていうことで救われると出ました。とかたくさんの律法、しかも実は律法っていうのはある規則を守るっていうことに対しては2つの大きな問題、大きな3つですね、問題点があります。1つは先ほど言いましたように、その命が失われてしまう可能性があるってことです。もう現にこのイエス様が来た時にはそれが失われていたわけですね。行動が制限、例えばこういうことがありました。イエス様が病人を癒したんですね。それが安息日だったわけです。安息日にユダヤ教では土曜日ですが、安息日に病人を癒したわけ。そうするとユダヤ人が怒ったわけですね。安息日に仕事をしちゃいけないと、で病人も癒しちゃいけないんだと、なんでそれを破るのかっていうことを言ったわけです。でイエスさんは何て言ったかって言ったら、この人は長年この病気で苦しんでたんだと、なんでその人を今癒してあげることがいけないことなのか、で安息日は神のためにあるんだって、人のためにあるんだと、つまり人のために神が作ったことだっていう意味です。で結局形を大事にしてしまうっていうことが一つです。あともう一つは、あと二つですね。人は自分の力で救われようとする。結局律法を守るっていうこと、自分は守るっていうことで救われようとしてしまうわけです。だからやったことは自分の自分の力だ、自分の力っていうことを出てくるわけですね。で三つ目はそれのために何が起こるかっていうと、他者を批判する、できない人を批判する、結局そういう比較の中で生きてしまうわけです。で結果的に実はその先ほどパウロっていう人はユダ律法を一生懸命守ろうとした、その中で彼が到達した結論は、自分は正しいと思ったことができない人間だって、罪人の人間で実際やろうとしたってできないんだと、 で立法をやればやるほど自分がいけない人間だってことは分かるけども、じゃあ救いってことが出てこない、それが一つの到達した結論です。その中でイエス・キリストに出会うわけですね。じゃあイエス・キリストは何かっていうと、その人々の罪を代わりに自分が負って十字架にかかった。つまりイエス・キリストが十字架にかけられたのは自分たちの罪のためだ、その代わりにかかってくださったんだ、そしてそのイエス・キリストは復活した、そのことを信じる、その信じることがで救われるってことです。これが新しい契約なんです。だから自分の力は何もない、ただ信じるだけだ。で、で先ほど言いましたように、人っていうのはこういう自分で何かするってのは傲慢になりやすい。で本当に自分の実はね、信じるっていうことは最終的にこのことを一番大事なのは自分の罪をどんだけ認められるかっていうことにあると思うんですね。で実は、自分自身のことを言うとそれ自体が実はすごい難しいと思います。本当に自分の弱さやそのことを認めていく、で最終的にそれを全て自分っていうものを神に委ねていくっていうことができるかどうか。で実はただそれもそれさえも一つ大事なのは、聖書にはどう書いてあるかっていうと、それさえも神の恵みでできるっていうことでことを書いてあるわけです。自分の力でそれを認めるんじゃなくて、それさえも認めるようにさせてくださる。だから自分の力じゃなくて本当に全てを分からなくて委ねていくことで救われるっていうことです。で、ガラティア信徒への手紙の部分をちょっと読ませていただきます。ごめんなさい、この文それ後ろのページですね。信仰のみによって救われるっていうところ、3番のところです。プリントを見ていただければいいと思います。後で読んでもらうためとか、これはガラテヤ信徒の手紙の2章19節から21節で、新約聖書345ページになります。ちょっとこのように読みますね。私は神に対して生きるために、これはパウロの手紙の手紙です。パウロが書いた手紙です。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。実はパウロの書簡ってこれ一部だけ取り上げましたが、たくさんこれに関しては本当に書かれているというか、パウロの書簡というのはこの信仰のみによって救われるっていうことの中心的なテーマだっていうふうに思います。でね、この中 でじゃあどうして神様はですね、イエス・キリストを十字架にかけることで人を救おうとしたのかっていうことです。でもっと簡単にですね、神様が皆さんを救うっていう一言を言うだけでもよかったんではないか、そういう考え方も出てくるわけですね。でしかし先ほど言いましたように、人は自分の弱さや罪を認めない、つまりそのことの意識にいかないとそれは傲慢になってしまって、で神様に全てを委ねることができないということです。でもう一つ大事なのは、実際にイエス・キリストがこの地上に来て、その行いとや救いを通じですね、神の愛とは何かということを示してくれた。そのこと、そして神様は常にあなた方と一緒にいるっていう、本当にこれから1年生、初めて聖書を開く人もいると思うんですけども、福音書をぜひとも読んでほしいな。 キリスト教に入る入らない関係なしです。あの一つの、あのなんていうかな、あり方や考え方っていうだけでもすごく僕は意味があると思ってて、あの視点ですね、人を見る視点、愛の視点で、そこに、それが僕は福音書の中に詰まっているっていうふうに思っています。でそういうふうな形で、ただ言葉のだけであれば本当の愛とは何か、救いとは何かっていうのを言葉だけになってしまう。それを実際にこの世に来て迫害を受けながら一人一人の人に対してイエス・キリストが何を行ってきたのか、そのことで神の愛を示す、このことがイエス・キリストが地上に来たことの意味にあるのではないかなっていうふうに思っています。でもう一つ、あの新約聖書の中には救いと同時に命っていう言葉が、あの大切な言葉で出てきます。実は新約聖書で命っていう言葉は31回出てきます。主には福音書ですけども、あの福音書だけじゃなくっても手紙にも出てきます。でその中の、2つについて、あの先ほど司会者に読んでいただいたんですけども、あのもう一回読ませていただきます。4番目ですね。命についてイエスが言われた、私が命のパンである、私の元に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。イエスは再び言われた、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。あの先ほど言ったみたいに新約は一つ の契約だと、新しい契約だと言いました。で命って言った時に実はこれ2つの意味があります。一つは、あの結局死んだ後、あの旧約と一緒ですね、死んだ後この地上から離れて天国に行って永遠の命を受けるっていう、この命です。でもう一つ大事なことは、実はこの地上の中で命を受けるってことです。どういうことかっていうと、体の上では皆さんもこう生きているわけですけども、実はこう見たら分かるように、この地上の中ではですね、差別、社会的な部分では差別とか、あの虐待とかいろんなことが行われていっています。それから自分の罪の問題で本当に生きて自分なんか生きていていいんであろうかというふうな思いになるわけです。だから生きてはいながらも本当の意味で生きているっていう実感が持てない、または生きてていいんだろうかっていうことの確信が持てないっていうこと、まあそういう人もいるでしょうし、またはそういう時があるっていうことは、これ誰しも出てくることではないかなと思っています。でこの新約聖書で言っている命は、その死後の命つまりですねだけではなくって、この地上の中での命を与えるということです。それがイエス・キリストはが、あの命のパンでありですね、また命の光だっていうことなわけです。だからこそ飢えることや乾くことがない、または暗闇を歩くことはないっていうことを言ってるわけですね。でイエス・キリストはですね、そういう人に対して、また聖書を通じて、またそのあの当時は言動を通じてですね、私が十字架にかかることによってあなたの罪は癒されたんだっていうことで、大丈夫だよっていうメッセージですね。それだけではなくって、もしかして誰からも見放されているように思うかもしれないけど、私がいつもそばについている、または誰かの前について何か言わなければならない時、恐れを感じる時、その時はあなたの中に私が働いて、私が代わりに言ってあげるよ、これがイエス・キリストのメッセージなわけですね。でこの中で、あのパウロはこういうふうに言ってます。プリントの最後の部分ですね、5番目、私は弱い時こそ強いっていう文章で、これもパウロの手紙です。あのちょっとこういった対象を飛ばしたんですけど、まあ、自分にはあのトゲがあるっていう、それをあの取らせてくださいっていうふうに神に願うんですね。そのことに対してそういう全文があって、それからの文章になります。 数と主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。つまり弱い時だからこそ頼ることができるってことです。まだ自分はこのままで大丈夫だと思っていることは頼ることができない。頼ることによって本当の強さが得られる。これが新約聖書におけるメッセージだと思います。で、皆さんの中にはですね、自分はクリスチャンないからという人もいると思いますし、思います。で、私はこういうふうに思っています。私はクリスチャンなんですけども、もし神様がいるなら、神様はクリスチャンか否かに関わらず、すべての人と人に同じように働きかけてくださるというふうに思っています。多分この点についてはいろいろな意見も多分差があると思います。これあくまで私の意見として聞いてください。私は神様は全ての人を救ってくださる、最後に救ってくださるということと、ただこの世の中での救いっていうのはその人が感じないと救われたと思わないんですよ。死後の部分については神様が救うっていう力だったというのは、自分が一人だというふうに思ってしまっている限りはどうしてもそこに救いっていうのは来ないんです。でただ神様はそういう人に対しても常に働きかけてくださっている。だから向いたからこっちを向いてくれるわけじゃなくて、実はそばに常にいて働きかけてくださって、そっちの方に顔を向けるか向けないか、そこだっていうふうに思っているんですね。で神様は人が信じる前に全ての人の手に救いを差し伸べてくださっていると思うからです。信じたから救いの手を差し伸べてくださっているんじゃなくて、信じる前にすでに差し伸べてくださっている。でなぜならですね、先ほど言いましたように、信じることそのものが神様からの一方的な恩恵だと私が思うからです。信じる信じないはその人の行為じゃなくて、そのことすべて、そのものがすべて既にもう恩恵だって私は思っています。でもし皆さんの中でですね、苦しいこととか悲しいこと、またどうすればいいのか迷った時は、助けてください、私はどうすればいいんでしょうかと祈ってみてほしいなと思います。これは自分は神が何かって分からなくてもいいと思います。何か自分とは違う存在に対してそのことを祈ってみる。で、おそらくそういう状況でも僕たちは神様は必ず何かメッセージをくださるというふうに思っています。また自分は神の存在を認めないし、自分の人生は自分の力で切り開いていく、自分以外信じないというような人もいるかもしれません。その人はまずは自分の思うように進んでみたらいいと思います。でも神様はいつもそばにいて受け入れてくださいます。ですから本当に大変な事態になった時、自分で決着をつけようとせずに、その時は半信半疑でも祈ってほしいなと思っています。これから聖書の時間や日曜礼拝、朝拝夕拝で聖書の言葉が多く語られると思います。その中で生きるとは何かということを考えてもらえたらと思っています。